こんにちは。オフィスグリのインターネットラジオ、本日もお届けしていこうと思います。オフィスグリ代表の諸橋直子です。今日もですね、犬の栄養バランスというテーマでお送りをしていくんですけども、今までちょっとシリーズもので栄養が不足するとどうなるか、そもそもこの飽食の日本においてワンちゃんも栄養不足するんだろうか、それはちょっとありえないんじゃないですかっていう話をしました。その次に栄養バランスっていうと、私たちは栄養素っていうもので考えるんですけども、それとは全く別の視点の薬膳っていう考え方があって、それは食べ物の薬効ですね。例えば体を引き締めるのかとか、何かこう体の余分なものを出してくれるんだとか、そういう薬効を、食べ物の中には5つの薬効に分類されるっていうふうに考えて、その薬効ですね、その効果をまんべんなく偏りなく取るのがいいんだっていう考え方もありますよって話をしてきました。今日はですね、栄養学っていう面から考えた栄養バランスのお話の続きをしようと思います。ですね、栄養がまあそんな不足して、その体調を崩すほど不足するっていうことは、よっぽど偏った食事をしない限りないんじゃないですかってお話をしました。そして今回はですね、ビタミン A というちょっと栄養素を例にとって、なかなかその特定の栄養素を取りすぎたからといって過剰症と言われる体調不良が起こるってことはなかなかないよってお話をしていこうと思います。ビタミン A がですね、よくその取り上げられるっていうのは、ネットなんかで検索してると、犬にレバーをあげちゃいけないんでしょうかっていう疑問がよく出てきます。私の運営しているオフィスグリ、.com で検索していただくと出てきますけど、オフィスグリの公式サイトの方にもですね、犬レバーとかですね、犬ビタミン過剰症っていうキーワードでたくさんの方が検索をされてきてます。おそらくそのレバーというのはビタミン A がとても豊富なので、レバーを上げすぎるとビタミン A の過剰症になりますよっていうようなお話をどこかで聞いた方がですね、あ、うちの犬にレバーあげてた、どうしよう、いけなかったのかしらと悩んで、おそらく検索してきてるのかなと思います。で、これもですね、結論から今日は先に言っちゃうと、その過剰症が起こるほどのレバーって1日何キロくらい食べたらいいんだろうって話にまずなってくると思うんですね。無理でしょうと思います。で、これはちょっとですね、実験データがありまして、まず猫のデータで、そういう実験をされた方がいまして、猫に1日の必要量とされるビタミン A の200倍を投与してみたんですけど、特に何も変化は起こりませんでしたっていうデータがあります。これは信頼のおける論文ベースのデータですね。じゃあ犬どうなのかって調べたんですけど、ちょっとその論文ベースというのはすごく信憑性の高いデータではないんですけども、ある方が実験をして、犬の場合は通常量の3000倍くらいを投与して、なんか具合が悪くようやくなりましたというデータがありました。つまりそのなんて言うんでしょうね、動物の体っていうのはザルじゃないですから、食べたものを無条件に全部吸収するわけじゃないっていうことをですね、知っておくだけでも結構安心できると思います。私最近ですね、ちょっと話は変わるんですけど、腸ですね、大腸小腸の腸です、食べ物を吸収する腸、腸についてちょっと昔から私は興味があっていろんな本を読んでるんですけど、最近またちょっとその腸に関する興味がふつふつと湧いてきて、腸内細菌とか腸の働きに関する、ことを書いた本をですね、6冊くらい買ってきてまとめて読みました。で、読めば読むほど腸ってよくできてるなって思うんですね。で、その腸の仕組みとか働きとかを知れば知るほど、ああやっぱり腸はバカじゃないから、その過剰に栄養が入ってきた場合ですね、こんなにいらないよっていうことで こう下痢を起こして外に出すとか、そういう調整をやってます。だから私たちの体ってすごくその調整機能があるんですよね。それは動物も一緒です。さっきからザルじゃないんだからって言ってますけど、ザルじゃないんで、体の中に入れていいもの悪いものっていうのをきちんとやっぱりその腸の方で判断して消化吸収っていうのをやってるわけなんですよね。だからその本当に極端なことして1日の所要量の3000倍とか体に一気に入れない限り、その怖い過剰症っていうのことは起こらないんじゃないかっていうことが言えますということです。でもどうしてもそのビタミン A がレバーにすごく入っていて怖いんですって方いらっしゃるんで、そういう方のためのアドバイス、実はですね、ビタミン A というのは動物性食品に含まれる際の形と野菜なんかのその植物性のものに含まれている場合で形が違います。動物性食品に入っている場合はレチノールという形です。あと緑黄色野菜にはよく聞くあのカロテンという形で入ってるんですね。でカロテンのいいところ、カロテンは人の場合は体内で必要な分だけビタミン A に変わりますということです。この必要な分だけっていうのがポイントですよね。だからあの怖い人は別にレバーを無理してあげなくてもいいですから、緑黄色野菜食べてればビタミン A 十分取れるんじゃないですかという話です。でよくあの小学校の頃にですね、家庭科の授業で習った方も多いと思います。あのカロテンは、ビタミン A はですね、あのカロテン、ベータカロテンってよく言われますけども、ベータカロテンっていうのはすごく有名ですよね。皆さんご存知だと思うんですけども、ああいうものはですね、油と一緒に吸収すると吸収が良くなるよということで、なので野菜は炒めましょうとか、そのドレッシングかけましょうなんていうふうに習ったと思います。なのでビタミン A の過剰も怖いけど不足も怖いっていう方はですね、ワンちゃんにあのせっせと人参とかぼちゃとかを、そうですね、オリーブオイルとかで炒めてあげて野菜炒めなんか食べさせてあげるといいんじゃないでしょうか。ということで今日はですね、動物の体というのは結構調整能力高いので、あの食べたものを全部ザルのようにバカスカ体に入れるわけじゃありませんと、ちゃんとこれはこれ以上体に入れたらやばいんじゃないかっていうような部分をきちんと判断して調整したりもしてくれますので、その過剰症っていう部分もあんまり気にしすぎなくてもいいんじゃないでしょうかというお話です。でこのあたりのお話は、ですね、犬の栄養学をきちんと学んでいただくと、あの不安というのはだいぶ解消されると思いますので、ぜひ続き基礎を学んでみてはいかがでしょうか。ということでオフィスグリのインターネットラジオ、今日はビタミン A を例にとって過剰症ということをテーマに取り上げてみました。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。